ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。日本政府では、金正日国防委員長の死去という今回の事態のもと、関係省庁が連携しつつ必要な対応を行っているところです。そしてこの機会に、改めて北朝鮮に対しては、拉致被害者を含む全ての日本人の安全確保と拉致問題の早期解決を呼びかけます。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、最近のトピックスをお伝えします。3月7日、野田佳彦内閣総理大臣は、大洋国のインラック・シナワット首相と首相官邸で会談を行いました。またインラック首相の来日にあたり、恒久的な友情の絆に基づく戦略的パートナーシップに関する日台共同声明を発出しました。この共同声明には、拉致問題に関連して、インラック首相は拉致問題に関する日本の懸念および立場に対する理解を表明したという文言が盛り込まれました。さらに3月12日、野田総理はモンゴル国のスフバータル・バトボルド首相と会談を行いました。首脳会談終了後、日本国政府とモンゴル国政府は共同で新聞発表を行いました。この発表の中で、拉致問題を含む北朝鮮と日本の間の諸懸案を包括的に解決することが必要であるとの日本の立場をモンゴル側が支持することが再確認されました。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。3月5日、総理大臣官邸において、拉致問題に関する戦略分科会の第1回会合が開催されました。この分科会は、昨年12月に金正日国防委員長の指揮を受けて開催された拉致問題対策本部第6回会合において、拉致問題対策本部の体制強化を図るために関係府省連絡会議のもとに設けることとした7つの分科会の一つです。これらの分科会は、各分科会が取り扱う分野に関係の深い関係府省の副大臣や政務官など政務レベルのメンバーを中心に構成されており、戦略分科会は拉致問題の解決に向けた効果的な戦略などについて検討を行うものです。会合には、座長の斉藤剛内閣官房副長官のほか、関係府省から竹俊誠官房副長官、後藤仁志内閣府副大臣、山口剛外務副大臣などが出席しました。また第1回の会合であることから、関係府省連絡会議の議長である 松原仁拉致問題担当大臣も出席し、挨拶を行いました。会合では、拉致問題の解決なくして日朝国交正常化なしとの基本方針を確認の上、活発な議論が行われました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。李永浩6者会合主席代表の米国における発言について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
李永浩北朝鮮の外務副省6者会合の主席代表と見られている人物ですが、3月8日9日にはシラキューズ大学、3月10日には全米外交政策委員会の、非公開のセミナーに出席をいたしました。そこでの発言が、アメリカの専門家の中でいろいろと関心を集めております。評価がされているということを少しご紹介をしたいと思いますが、一つは、シラキューズ大学での会合をセミナーにおいてですね、李永浩次官は、我々の新指導者はもはや米国と戦うつもりはないと、以前の世代とは違って、異なって我々の新指導者は米国と平和な関係を作るつもりだという発言を李永浩外務次官はいたしました。で、ここで、以前の世代とは異なってという言葉が非常に注目を集めたわけでありまして、これは金正日時代を否定するという意味なのかという関心も集めましたが、実のところこれはその以前の世代という意味は金正日時代ということではなくて、まさに朝鮮戦争を戦った世代のことを指しているという話でありますので、金正恩時代になって新しい政策が示されたというよりも、金正日、金正恩、両方がもはやアメリカと戦うつもりはないんだと、平和を、アメリカと求めるというそういう立場を取っているということが、アメリカ側には理解されたということだと思います。また3月10日に全米外交政策委員会の会合の中では、2005年の6者会合の共同声明をちゃんと尊重してですね、非核化というものへの北朝鮮のコミットメントを再確認するということをいたしましたので、こういう発言はアメリカの専門家の中では肯定的に評価をされたと、したがって今回の李永浩訪米というのは総じて肯定的な評価をアメリカ側から得たと言ってよろしいかと思いますが、しかしその直後に3月16日に北朝鮮は突然衛星を打ち上げると発表いたしました。4月12日から16日の間に衛星を打ち上げると発表したわけですが、これはアメリカ側からしますと2月29日の米朝合意の重大な違反であるということになろうかと思います。2月29日の合意で北朝鮮は長距離ミサイルの発射のモラトリアム、一時停止というものを約束しているわけですので、衛星を打ち上げるというのは、その約束に違反するというのがアメリカの立場ということになろうかと思いますが、もちろん北朝鮮はミサイル発射はモラトリアムで合意したけれども、衛星を打ち上げないとは言ってないというふうに、おそらく主張するんであろうかと思います。で、この時期に北朝鮮が衛星を打ち上げるというその目的でありますが、一つは、今年共生国家の大門を開くということをずっと言ってきましたので、その大門を開く意味として、衛星を打ち上げてですね、これがその科学技術がここまで水準が高いものを手にしたということが共生国家の大門を開いたんだという、おそらくそういうことを言いたいのであろうと。対外的には宇宙空間の平和利用ということ、その権利をですね、 やはりアメリカに認めさせたいという、そういう目的を持っているんだろうと考えられます。まあ、しかし依然性をアメリカからしますと2月29日の合意の重大な違反ということになりますが、まあその点で注目されますのはその2月29日の合意の、まあ、他の点でありますが、特に核活動の停止ということについて IAEA 国際原子力機関の、まあ、査察監視を受けるように、まあ、そういう方向に北朝鮮が動くのかどうか、まあ、これが当面注目されると思います。まあ、いずれにせよ今回の北朝鮮の衛星打ち上げという決定は非常にこうリスクの高い決定であると言ってよろしいかと思いますのは、必ずしもその衛星の打ち上げというのは成功する保証があるわけではありません。まあ、実際北朝鮮は2006年の7月に長距離ミサイルの発射に失敗した、まあ、そういう経験があります。で仮に失敗をすれば4月のキム・イルソン生誕100周年というその時期にですね、衛星打ち上げ失敗という結果に終われば、これは大変悲惨な結果を北朝鮮にもたらすということになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。日本政府は北朝鮮による日本人拉致問題の解決のためには国際社会との連携が重要との認識に立ち、国連等の国際会議や諸外国との首脳会談、外相会談などあらゆる機会を通じて拉致問題に関する日本政府の立場を説明し、それに対する支持と協力を得ています。今回は拉致問題に関する国際連携に向けた日本政府の取り組みについてお伝えします。野田総理大臣はどのように拉致問題を国際社会にアピールしているのでしょうか。野田佳彦総理大臣は就任直後の昨年9月にニューヨークの国連本部で開かれた国連総会の一般討論演説の中で、拉致問題は基本的な人権の侵害という普遍的な問題であり、国際社会全体にとっての重大な関心事項です。日本は各国との連携も強化しながら、すべての被害者の一日も早い帰国に向けて全力を尽くします。日朝関係については、日朝平壌宣言にのっとって諸懸案の解決を図り、不幸な過去を清算して国交正常化を追求していきます。これに向けた対話を行うため、北朝鮮の前向きな対応を求めますと述べました。また昨年12月に日本政府が東京にある世界各国の大使館の大使などを対象とした映画めぐみの上映会を行った際、野田総理は次のように挨拶を行い、拉致問題の解決に向けた各国からの支援を求めました。
私からこの機会に皆様に特に3つのことをお訴えをしたいというふうに思います。第一は、拉致問題はこれは厳然たる事実であるということであります。映画の中で起こったことはフィクションではありません。愛する家族と生きながらに引き裂かれるという常識では考えられないような悲劇が現実に発生しているということであります。第二は、拉致問題は依然として未解決の問題であるということであります。北朝鮮は拉致問題は解決済み、北朝鮮にはもはや日本人の被害者はいないと主張をしていますけど、納得のいく説明は一切ございません。 私は全ての拉致被害者を即刻帰国させよと改めて強く訴えたいと思います。第三に、拉致問題はグローバルな問題であります。すでに韓国、タイ、ルーマニア、レバノンの政府が自国民が北朝鮮によって拉致されたことを公式に確認をしています。拉致問題は基本的な人権の侵害という普遍的な問題であり、国際社会全体にとっての重大な関心事項であります。拉致問題の解決のためには国際的な連携が不可欠であります。今年の3月の東日本大震災に際し、拉致被害者のご家族の皆様は被災された人々にお見舞いのメッセージを出されました。そして、瓦礫の下にいるのが分かっているのに助けられない方々がいる、我々の家族も北朝鮮に囚われているのが分かっているのに助けられないと訴えられました。私たちは大震災の際に、今日お越しの皆様の国々含めて160以上の国々から大変温かいご支援をいただきました。このご支援を決してこれから忘れることはございません。そして世界の各国の皆様からそうした強力なご支援をいただきましたが、同じようにそのような強力なご支援をすべての拉致被害者の救出のためにも頂戴できるように今一度心からお願いを申し上げたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
日本政府はこうした取り組みによって得た国際社会の理解と支持を背景に、今後も引き続き北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と即時帰国を強く求めていきます。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。お届けするのは1971年のヒット曲、加藤和彦さんと北山治さんのあの素晴らしい愛をもう一度です。この曲は学校の教科書や合唱コンクールの課題曲にも取り上げられ、今でも親しまれている名曲です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、 全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。